Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ12月に入りました。今年も残すところあと1ヶ月となりました。今日は市政だより12月号を特集して、長岡の1年を振り返りながらご紹介していきたいと思います。今日のゲストは広報課の栗田智則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、栗田さん2回目のご出演。
そうですね。
ですね。いや、何を隠そう、栗田さん私の高校時代の同級生でございまして、
はい、
ということはなんと来年年男じゃないですか。
そうなんですよ、私虎年なので。
うわ、それっぽいですね。
ありがとうございます、よく言われます。
私早生まれなので同級生ですけど、うさぎ年なんですよ。
あ、そうですね。
はい、まあ、せっかく虎年年男ということですので、はい、栗田さん来年の抱負とかどうですか。
はい、虎のように積極的に獲物を狙うようにいい写真を撮っていきたいなと思います。
さすが被写体は市民、市民主役の姿勢だよりということで、そんな被写体をですね虎視眈々と狙っていくわけですね。
はい、オレンジ色の腕章を必ずつけて、うん、撮ってますので、
はい、
長岡市の広報だなと思って、ぜひ撮影にご協力いただけたら、ありがたいです。
はい、そんな栗田さんと今日は一生懸命ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずなんですが12月号の表紙でございます。まばゆいばかりの光光光イルミネーションですね。
そうですね、長岡の冬の風物詩青ルミネーションですね。
お
ホワイト、オレンジ、シャンパンゴールドの暖かな光が、特徴です。
でちょうどこれはその光の中でご家族が楽しんでいらっしゃる写真ですね。
はい、
栗田さん撮影は同行されたんですか。
そうですね、私とあと今年新しく来た、係長と2人で、はい、撮影に行きました。
栗田さんはじゃあどういう役目で行かれたんですか。
私はもう被写体になる方々に対して、うん、こっちを見てくださいっていうような映り方のフォローをする役割でした。
まあ、いわゆるカメラアシスタント的な。
アシストしてきました。
わあ、いいアシストで素晴らしい写真となりましたね。でこの青ルミネーションも素晴らしいんですけれども、このご家族の後ろ側にあるツリー、これもかなり見応えがありますよね。
はい、ツリーの高さは8メートルあります。装飾にはドライフラワーや羊毛のガーランド、廃材を活用したオーナメントが飾られています。かなりぬくもりを感じられる、装飾になっているかなと思います。
そうですね、20分おきに音楽の演出もあるじゃないですか。
はい、
ああいった時を狙って今高校生たち、学生さんもたくさんこの青ルミネーション見に来てるんですよね。
嬉しいですね、たくさん見に来ていただけると気持ちが明るくなりますからね。
はい、もう動画撮影もねたっぷりしていただきたいなと思います。青ルミネーションは来年2月13日日曜日までの開催、クリスマスツリーの設置は今月の26日までということです。さあ続いて2ページ目を開いていきたいと思いますが、こちらは新型コロナウイルスワクチン3回目の接種を順次開始しますという内容ですね。
はい、今年は新型コロナウイルスの対策としてワクチン接種が進みました。市内では約9割の方がすでに2回目の接種を終えています。このページでは順次始まっている3回目の接種の内容についてお知らせしています。
なるほど、こちらは栗田さんの特集ページということですけれど、市民の皆さんに呼びかけたいことをあったら教えていただいていいですか。
はい、1月中旬にワクチンの3回目接種の対象者に個別に案内はがきをお送りします。
はい、
そこに今後の接種の見通し方法などが書いてありますので、うん、必ず皆さんご覧ください。
はい、わかりました。まあ、接種方法や年代によって内容も異なってくるということですので、必ず確認をするようにお願いします。そして5ページ目です。地域共同の鳥獣被害対策、協議会設立で体制強化へとありますね。こちらは、
はい、 地域の方々と一緒に取り組んでいる鳥獣被害対策のページになります。
はい、
体制強化のために鳥獣被害の対策協議会を設立したり、小国や栃尾地域では住民主導で鳥獣対策のプロを養成しています。また栃尾と山古志の小中学生には熊よけの鈴の貸し出しも行いましたので、そのようなことをまとめたページになっております。
実際私もですね、この鳥獣被害対策協議会設立総会お邪魔させていただきました。栃尾地域、小国地域に続いて長岡市全域でオール長岡で取り組んでいこうという姿勢が見られましたし、小国地域で行われたこの狩猟免許の取得講習会、本当に大勢の市民の方が集まっていまして、改めてこの鳥獣被害対策への関心というものも伺えました。市役所だけではなくって、関係団体や市民、そういったものが連携して行っていくというのが長岡らしい鳥獣被害対策なのかなというふうに改めて感じました。さあ、それではもう1ページめくりますと、6ページ7ページとドドンと見開き2ページを使って長岡の出来事2021という特集ページがあります。見開きで今年1年を振り返るページとなっていますが、こちらも栗田さんの特集ですね。
はい、今年は5月と8月に新型コロナウイルスの特別警報が発令されるなど、多くのイベントが影響を受けました。
はい、
ただそんな中でも長岡市の未来を支える明るい話題もいくつかありましたので、それを紹介したいなと思います。
はい、例えばですが、7月23日
東京オリンピックが開幕しました。はい、その前の6月5日には市内を聖火リレーが走りました。
はい、
第一走者はシドニーオリンピック銀メダリストの中村舞さん、また山古志闘牛会の方々もランナーとして参加していただきました。
はい、その中村舞さんの、ね、サポートランナーということで、公募で選ばれた市内の子どもたちもですね、一緒に走ったということで、ここに写真使われていますけれど、アオーレ長岡の中泊、外泊にはたくさんの、ね、市民の方もご覧になっている様子がありますよね。そして8月の2日3日です。
長岡祭り大花火大会は中止になったんですけれども、市内11地域で花火を打ち上げました。
はい、慰霊、復興、平和への思いをつなぐ花火、この時期に市内11地域で打ち上げられるっていうのは本当に前代未聞のことだったと思います。ここで使われている写真もですね、信濃川の河川敷、その向こう側にも2つの花火がね、打ち上がっていて、1枚の写真に3箇所の花火が映るってなかなかないことですよね。
そうですね、長岡市内でも場所によっては各地域の花火が見れたところもありました。
なるほどね。いや、まさにこれは地域をつなぐ、そして思いを未来へつなぐという花火になったのかなと思います。そして同じ月8月の24日です。
東京パラリンピックが開幕しました。
はい、そして8月の15日には
山高縄文館で聖火の採火式が行われました。
はい、これ栗田さん現場行かれていたそうですね。
はい、
この写真を見てみると、採火式に参加をされている皆さんの真ん中にあるのは、これ火炎型土器ですか。
そうですね、縄文時代っていうのは、障害のある人もない人も共に生活してきた形跡があったようで、その縄文時代を象徴する火炎土器の出土地で採火式が行われています。まさに共生社会の実現という思いが込められているパラリンピックの聖火を取る場所としては、うってつけの場所だったかなと思います。
これ火はどうやって起こされたんですか。
これ火は縄文時代行われていた方法で、実際に人が手で地道に起こしているんですね。
あ、なるほど、マッチやライターやチャッカマンではなかったわけですね。
そうなんです。
あ、すごいこだわりを感じますね。
はい、
そして9月の29日です。
市街地再開発事業で市が整備するエリアの名称、米百俵プレイス未来へ長岡を発表。
このあたりは皆さんもね、注目をされている部分かなというふうに思うんですが、10月の24日には現場見学会も行われました。これ実際写真も使われているんですけれども、栗田さんも取材に行かれてたようですね。
はい、普段よく五村文庫に行かれている小学生の女の子が参加してたんですけれども、 新しく街中にできる図書館が楽しみだと言っていました。
あ、いいですね、街中図書館。まあ、普段からそうしてご存文庫を使っている子どもたちがですね、そこでまた新たに街中図書館で学んで、そして将来的にはまた長岡で活躍をしていく、それこそが米百俵の精神、米百俵プレスらしいエピソードかなというふうに思いますね。非常に楽しみです。長岡
NGOK ガオ
ー。さあ、ここからはですね、18ページ19ページに掲載されています年末年始のお知らせ、こちらにも触れていきたいと思います。
はい、年末年始の市の窓口業務やゴミ収集、休館診療についてお知らせしています。
はい、これはね、非常に大事な内容ですよね。特に年末年始というものはこういった業務というものも変則的になっていきますので、ぜひ確認をしてご利用いただきたいなと思います。
そうですね、いざという時にすぐ見ることができるように、あの、大切に12月号を保管してください。
はい、そして22ページにはやってきました、長岡米百俵フェス、いよいよ開催となりますね。
はい、市民限定で割引チケットも販売しています。初めての青森長岡での開催ですので、うん、駅からも近いですし、
はい、
天候も気にする必要はないと思います。
はい、
豪華な出演者が青森長岡を盛り上げますので、ぜひ皆さん来てください。
はい、来週のこの長岡 NGOK の中ではこの米百俵フェス特集をさせていただきますので、詳しくはそちらもお聞きいただきたいと思います。そして裏表紙にはなんと2000円分のお食事クーポン券までついているという資生だより12月号、これすごいですね。
すごいですね。
はい、
市内600の店舗で使えるクーポン券になっています。
はい、
対象店舗には長岡飲食店応援お食事クーポン券と書かれたあのステッカーが貼ってありますし、うん、はい、市のホームページにも掲載しています。
なるほど、長岡飲食店応援お食事クーポン券ということで、長岡商工会議所のポッキリパスポートプレミアムとも併用可能ということですので、ぜひね、うまく活用していただきたいですね。
はい、有効期限は来年の1月10日までです。まあ、年末年始で皆さんお忙しいかと思いますが、ぜひお得にお食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひね、長岡の飲食店も盛り上げていただきたいと思います。ということで、内容盛りだくさんの長岡市政だより12月号でございます。最後になりますけれども、栗田さんからこのラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、皆さん今年1年市政だよりを読んでいただき、また取材にご協力いただきありがとうございました。これからも市政と市民の皆さんの架け橋になるよう広報スタッフ一同頑張ります。2022年も市政だよりをよろしくお願いします。
いや、素晴らしいと思います。市政と市民の架け橋、まさにそうですよね。なかなか私たち市民には市政の詳しいところとか難しいところって見えてこない部分もあったりしますが、この市政だよりを通して、あ、今長岡ってこんな風になっているんだとか、こんなところ頑張っているんだ、力入れてるんだって関心持てますよね。来年は年男の栗田さんがですね、また元気に長岡の街に繰り出していくと思いますので、ぜひ皆さんね、頑張ってねと応援していただきたいと思いますね。
はい、あの、虎のように写真狙っていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日お話を伺いしましたのは広報課の栗田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご紹介しました市政だよりに関するお問い合わせは広報課です。電話番号 39-2202、 39-2202 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。